なの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の岡本里奈です。今週は兵庫県医師会の理事でいらっしゃいます公衆衛生担当役員の平林博久先生にお話をお伺いいたします。平林先生は芦屋市で平林院をご開業されておられます。平林先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日は10月からコロナはどう変わるかというテーマでお話を伺っていきますが、もうこの5月に大きく変わったところですよね。
はい、去る5月8日をもって新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけがそれまでの2類相当から5類に変わりました。これによって2類相当という特別な扱いから季節性インフルエンザと同じになり、これは皆さんにとっても大きな変化だったと思います。
改めまして、簡単にどのようなことが変わったのか、もう一度お話しいただけますか。
はい、まずは新型コロナウイルス感染症と診断されても保健所への届け出が不要になったことですね。このため5月までは毎日患者の発生数が報道されていましたが、定点といって決まった医療機関からの報告が週ごとに発表される形に変わりました。そしてそれまでは感染症法の規定により何日間かの外出制限があったのが、学校の生徒さんや幼稚園保育所の園児さんは学校保健安全法の規定による5日間、それ以外の方はあくまで数日間は他人に移す可能性があるので接触を自粛するということに変わりました。さらに同居の家族の方を濃厚接触者として特定することもなくなりましたので、こちらは外出制限もなくなりました。また医療機関を受診した時の検査にかかる費用の公費負担がなくなり、医療機関窓口での自己負担金が増えました。
では今回10月以降これ以上変わることっていうのはあるんでしょうか。
実は皆さんが感じる変化はほとんどないと思います。10月から変わるというのは、国が5月にいろいろと移行措置に関して9月30日をもって見直すとしていました。しかし現時点ではあまり変更なく、そのままで継続になりそうです。
では今まで通り熱が出た場合には、発熱外来に連絡して受診をするということになるのも同じなんでしょうか。
はい、その通りです。今発熱外来に連絡してからと言っていただいた点がすごく重要ですね。現在発熱外来は正式名称を発熱等外来対応医療機関といって、県下に2100ほどの医療機関が発熱患者さんの対応に当たっています。コロナに関して感染力は依然強いままですので、やはり医療機関ではコロナなどの感染症の患者さんとそれ以外の患者さんが重ならないように、診療の場所や時間を分けて一定の感染対策を図ることがこれからも必要です。そこでこれからも発熱時の受診では医療機関に連絡してから時間や方法の指示に従いマスクをして受診していただくようにお願いします。どこに受診してよいのかわからないとか、自分で検査をして陽性だったけどどうしようという場合には、まだ県が設置する24時間健康相談コールセンターも引き続き運用されますのでご活用ください。
わかりました。今まで通り熱が出た場合には発熱外来に連絡してから受診をするということですね。
はい、そのようにお願いします。
はい、ではこれから冬に向けてコロナはどうなっていくでしょうか。
実はこの夏も昨年の夏の第7波と同じように多くの方がコロナに感染しました。しかしコロナ自体で重症になる患者さんは非常に少なく、医療が逼迫して大変なことにはなりませんでした。ただそうすると次は昨年と同じように波が来るとすれば、第8波と同様、つまり12月から1月ということになります。
そうなるとやはり季節性インフルエンザと同じ時期に流行するという可能性もありますよね。
そうですね、やはり時期がちょうど季節性インフルエンザが流行する時期なので、コロナの流行も重なると発熱患者さんが急増する可能性もあります。しっかりと備えておく必要がありますよね。
しっかり備えると言いますと、やはりワクチンの接種というのが重要になるんでしょうか。
はい、その通りです。この秋から新しいコロナワクチンの接種が始まっています。 XBB 株に対応した一価ワクチンで、これまでのものと種類が変わっています。対象も高齢者やリスクの高い方だけではなくて、すべての方が該当します。ご自身が接種するメリットとデメリットを両方考えた上で接種に関してご検討ください。 またインフルエンザワクチン接種も毎年冬を迎えるにあたって非常に重要なものですので、多くの方に受けていただきたいと思います。
そうなりますと、今年の冬もコロナとインフルエンザへの備え、両方今からしっかり行っていくということなんですね。
はい、ワクチン接種も大切ですし、冬を迎えて発熱したときに自分や家族がどのような対応をするのか確認しておいてください。普段かかりつけ医がある場合にはそこでどうすればいいのか相談しておくこと、かかりつけ医がない場合には近くでどこの医療機関がどのような時間帯に対応しているのか事前に調べておいてください。
元気なうちに自分がもし感染した場合どうすればいいのか考えておくっていうのが大切になってくるんですね。
はい、そうですね。
ではマスクなどの感染対策っていうのはどうすればいいでしょうか。
マスクの着用に関しても3月以降は個人の判断に委ねることになりました。これまでも屋外で会話がないときは不要とされていましたが、全くその通りで、不必要な場では外していくことが定着してきていると思います。コロナに関しては消えてなくなったわけではありませんので、密接、密集、密閉といったいわゆる3密は依然として感染の可能性が高くなりますので、リスクが高い方や再び感染拡大が起こっているときには今後も避けるべきであると思います。また手指衛生や状況に応じたマスク着用はコロナだけではなく基本的な感染対策として有効ですので続けてください。また咳などの症状がある方は咳エチケットとしてこれまで通り医療機関受診時はもちろん外出時にもマスク着用をお願いいたします。
わかりました。どうしてもマスクつけてらっしゃらない方が多いとコロナなくなったんじゃないかなんて勘違いしてしまう方もおられると思いますが、マスクの着用はこれからも必要だということですね。
はい、
では最後にこれからのコロナとの向き合い方についてまとめていただけますか。
はい、コロナに関して重症化率は下がり普通の風邪に近づいてきています。しかし一部のリスクの高い方が感染すると重症化の可能性はありますし、感染力は強いままですので不必要なものは省き基本的な感染対策は続けていただきたいと思います。
これから冬の時期に向けてはコロナとインフルエンザ両方の対策のために基本的な感染対策続けていった方がいいということですね。
はい、
わかりました。ありがとうございます。今週は兵庫県医師会の理事でいらっしゃいます公衆衛生担当役員の平林博久先生に10月からコロナはどう変わるかをテーマにお話を伺いしました。平林先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は岡本里奈でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。